エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
山火事になったり雪が降ったり大変な昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
なんかですね、ふと、まあ、そうは思ってたけれども、いい言葉があんまないなと思ってたんですけども、はい、なんか昨今のこう世界情勢を見ると、うん、まあ、なんか世界が、トースポ化してる気がするんですよね。
あ、見出し？
なんとなくすべてがトースポっぽく見えてきているんですよ。なんかトランプとゼレンスキーのあれとかも、なんかもう、アメリカンプロレスっぽいなと思っちゃって。本当なのかみたいな。なんかもう、あれにね、トースポ一面でなんか、殴り合いとか書いてあっても、なんかこう、納得しちゃうなみたいな絵だったんで、さすがにね、ホワイトハウスの中でと思ったけど、ちょっとそれっぽかったんだよね。
まあ残念ながら現実ですよね。
なんかね、現実が追いついてるんですよ、トースポに。
まあ確かに、事実は小説よりもきなり。
いや、そもそも多分、トランプが大統領にみたいのも、最初トースポネタだった気もするんですよね。なんとなくね。なんか
。そうだね。
なんか、そっから15年とか20年とか経つとなっちゃうんだみたいなさ、なんかそういう世界だと思うんで。
もともとはカジノで大失敗したり、プロレス出てたりするような人ですからね。
そう。なんかさ、まあだからそこによって、こうなんか世界の、まあなんか歯止めが効かなくなって全部トースポ化してるんだと思うんですけどね。いろんなものが。まあ。まあ、あとね、よく言われるのは、なんだろうね。すべてが、注目を集めなきゃいけないから、はい、トースポになりますよね、それはね、っていうね。
そうですね。アテンションエコノミーがトースポに追いつきましたね。
そう、やっぱりそうだったかっていうね。
そう、見出しで買わせるのが正しい。
折り曲がっていることをみんな考慮して買うんだからさ。だから、読んでた人は今の世界でも混乱しないですよ、多分。
ああ、そうだね。
そういうものだっていうフィルターで世界を見てるから。
そう。もう一段あるだろっていうね。
そう、うん。サムネイルなんかには騙されていませんよ。
自ら好んでトースポ読んでる人はちゃんとファクトチェックができる人ですからね。
ある意味でね。
うん。むしろあれですよね。もしかすると、文春とか読んでる人の方がダメっぽいですね。
あー、だからそこの境界が曖昧になってきてるから。
そうです。
ね。
だから、トースポしかり、ムーしかり。まあ一部本気でムー読んでる人は別ですけど。
あー、そうですね。
うん。面白がってムー読んでる分には大丈夫ですもんね。
そうそう。だから、ちょっとこう、真面目と不真面目の感覚が昔と変わってきてるんでね。なんかね。
あ、
ま、真面目な人ほど危ないかもしれません、これが。だって、現実がふざけてるんです。現実の方が不真面目になってきてるから、
そう、笑うしかない状況ではあるよね。
そうなんだよね、
それだったらまだ道頓堀にカッパがいる方がいいよねって。
そうだね、
うん。
まあね、ちょっとそういう意味では、まあまあ本当に笑うしかない感覚が出てきてるんでね。
そうなんですよね。
笑ってていい状況じゃないんでしょうけど。
ね、もっとハイキングに行ったら土の子が出てきたり。
そうだね。
うん。ビルの屋上で UFO を見かけたりする方がいいですよね、現実としては。
ファンタジーの方なんでね。まあ、まあ唯一トランプに期待するのはあれですよね。エリア51でしたっけ？あれを、なんかこうね、全部公開しちゃったりしたらそれはいいかなと思
ってね。なんだっけ？ JFK の暗殺の秘密文書かなんかを公開するのにサインをしたみたいなのあったよね。
そうそうそう。じゃあ、やっぱ宇宙開発というか、エイリアンね、研究もぜひぜひ。
そうね。だけど、まあ、トランプはメインブラックに勝てるかっていう。
そうか、消されちゃうのか、記憶を。やっぱり陰謀論ですよ、陰謀論。そうなるとね。
ああ、そうね。でやってほしい。まあ、UFO の目撃情報ぐらいは公開してたはずですけど。ガチモンはどうかな？
それぐらいしかちょっと期待できないんだよな。その誰もそれなら一旦傷つかないかなっていう気がするんで。
ああ、世界の真実に目覚めてしまう人々が現れるかもしれないけどね。
ああ、そうかそうかそうか。
あ、でもそうか。エリア51の存在がまあ仮に明らかになると、フラットアースの人たちはいなくなるかもしれない。
そうなんだよね、逆にね。だから。 まあまあね、ちょっとこう、少しでもネタとしてね、害のないやつがね、見えたらいいなと思ってるんですけどね。
そうですよね、うん。うん。実は、人間に擬態してるゴキブリとかそういうのが本当にいるぞっていう。うん、若干でもやっぱ DS っぽいですよね。爬虫類人間の香りがする。
そうだね。確かに。うん、まあなんかでもあれなのかな。なんかトランプも開くんじゃないの、ガチャンって
あの
頭の後ろか。
そうだね。頭パカって開いて小さいトランプが出てくるみたいのはあるよね。
そういうのも期待ですけど。
実は操られてる。
だなんか、あれですよ、ディープフェイクもさ、そっちに行ってほしいよね。そういう面白さ追求のディープフェイクならなんか笑えるんですけどね。
ああ。まあ、雑に言うと、それは風刺画と呼ばれていたもの。
デジタル風刺画ですね。
ですよね。で、今の話で言うと、パカッと開いて出てくるのは小さいプーチンですよね。
そうだね。
うん。
ロボットみたいにね、ガチャガチャやってる感じね。
やってるやつ。
よく見ましたけど。
うん、
まあでも、フォースポもだからあれだよね。そう考えると、世界に今だと嘘ついてないみたいになるもんね。あの新聞。
っていうか、フォースポはさ、その、カッパが大好きなだけで。
そうか。
他の報道はかなり真面目だからね。
真面目なのね。真面目に言ってるんだね、うん。
特にプロレスはかなり真面目ですし。
そうか。
うん、
まあ、じゃあなんかあんまりふざけたつもりが現実になっちゃって後で大慌てみたいなこともね、まああるかもしれないですけど。で、カッパもちょっとあんまりやりすぎるとね。
ああ。
いる可能性はあるんでね。でもなんかあれなんじゃないの、ね、その、トランプなんかだったらそういうのにお金出しそうですけどね。その、
あ
未確認のものにさ、調査しろみたいな。
雪男を懸賞金かけたりしてもいいと思うんだけどね。
うん。ねえ、だんだんあれですよね。イーロンマスクのダッチが暇になってきたらそういう方にね、なんか、テクノロジーを活用したらいいんじゃないかと思いますけどね。
かなり効率的なやり方でね。
効率的に探していこう。
スターリンクから。
そう。
うん。電波を出して、ビッグフットを探すっていう。
そう、うん。そういう夢のある無駄なことしてほしいんだよな、ああいう人たちにはね。そう。
現実的だと自分たちは思ってますからね。
うん、そうだ。ね、うん、困ったもんですね。
でも、あれですよね。そういう夢も持てないくらい現実が厳しいんだとしたらしょうがないよね。
そうだね。
うん。
うん、確かに。
その宇宙人に捕まえたりとか、ビッグフットの写真を撮ったりするような余裕もない。そんな時間があるんだったらトウモロコシを作るっていう。アメリカが今そういう事態なんだとしたら、まあトランプが必要かなっていう。
確かに、ね、昔は無駄が多かったんだ、多分アメリカってね。無駄を許容できる豊かさがあったんだね、絶対ね。
それは全世界どこもそうです
よ。やっぱでも、ちょっとそういう意味ではもうね、相当厳しい状況ってことを、こっちから見てるだけだからわかんないけど。
ああ。
まあ、そう
なんだ、ね。そうするとあれだよね、多分現実としてはハリウッドがつまんなくなるよね。
追い越されてるからね。
そうですよ。
だって、昔さ、こんな大統領嫌だよみたいな映画ありましたもんね。
ああ。
ヒップホッププレジデントだったかな、なんかこう、ラッパーが大統領になって、すごいめちゃくちゃやるっていうから、ほぼ現実になったなっていう気がしてるんで。
ね、ぜひ、ヒップホッププレジデントはね、プライムビデオで見れるから見れる人は見た方がいいですよ。
ああ、よかった、よかった。見てください。
うん。クリス・ロックですよね。
あ、そうそう。今は笑えないと思うけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速、ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パワーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、参院中央新報、おしどり観察小屋入場料を横領。
ん？
鳥取県日野町が20日、町営の施設、おしどり観察小屋の入場料63,900円を横領したとして、同町の産業振興課の会計年度任用職員の女性55歳を懲戒免職にしたと発表しました。
うん。
町によると、小屋の管理運営を担当していた女性は、2024年11月から25年1月にかけて、入場料300円の大人が入る際に、無料の18歳以下と偽って213人分を処理していました。
おー。
別の職員が18 18歳以下の入場料が多いことに疑問を持ち、女性に確認したところ、横領を認め、生活費に使った、申し訳ないことをしたと話しているということです。町は全額を弁済しているため、刑事告訴はしない方針です。監督責任として産業振興課長を厳重注意したということです。
なるほどね。
オラが町の横領案件ですよね。この間のクリーニングに続き。
そんなに若者が来るわけねえじゃんと。やってる方も知っているという。
ああ。そうね。鳥取県日野町。まあ町ですもんね。第一に。
いや、なんかのインスタに上がっちゃったからこうなったんですと。
ああ。そうね、有名なインフルエンサーが来てくれたおかげでと。うん。若者に今大人気なんですってことにしておけばね。
そうそうそうそう。
うん。バードウォッチングか？うん。
いやー、これはね。
確かに鳥取県日野町のホームページを見ると、観光のトップがおしどりですね。
なるほど。
うん。かなり、そのおしどりの飛来地として、まあ、アピールをしている。
なるほどね。
可愛いけどね。
どう考えても、やっぱり中高年層ですからね、となるよね。
そうですね。
少なくとも18歳未満ではないよね。
まあ、定年退職後の趣味って感じですもんね。また24年11月から25年1月、だ3ヶ月で213人分を処理していたってことだから、まあ倍だとしても400人ですよね。そうすると、まあ3ヶ月ですから、月に100人ちょっとぐらいしか来ないわけですよ。
ああ。
日にするとまあ3人か5人ぐらいですよね。うん。
それはね、ちょっと、と、そもそも、その存在自体が疑問ですけれどもね。
まあまあまあ、アピールポイントですよ、重要だね。
それ、お金を、まあ、取らなかったとして退去して落ち寄せるわけでもないでしょうけど。
確かにでも結構すごいたくさん来るんですよ。
おー、そうなんだ。
はい。
いやいや、だったらむしろもうここまでわざわざ来る人だから、3000円ぐらいにしても入るんじゃないのかと。
そうだね。
うん。
基本料金はもうちょっと高くてもいいとは思うよ。
で、その差分をちょっとちょろまかしたとかね、それはあり得るよね。
ああ、そうです。高くするとちょろまかす量も増える可能性はあるけどね。
いや、ほら、インバウンドはね、金額別とかありますから。
そう。だけどまあ、インバウンドがおしどり見に来るかって言われるとね。
いや、わかんない。世界的には。
ああ。
もしかしたら。うん。鳥取ブランドが。
でも逆に、なんだっけ、タヌキはあんまり世界にいないみたいな話があるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
アジアとか日本に固有なんですよね。
タヌキそんなに見に来るかな？確かにでもそう言われて。
あれなんだよ。日本の漫画とかアニメにやたら出るじゃないですか。
あ、
日本人タヌキ好きだから。
それを見に来るんだ。
という人も結構いるらしいですよ。
全然違うじゃんってなるよね。アニメとは。うん。
まあまあまあまあまあ。だから、おしどりをそういう風に扱っていけばいいわけで、これからいろんな漫画におしどりが出ればいいんですよね。
そうだね。じゃあ、やっぱりキャラを作るしかないんだよ、もうこれは。
そう。ゆるキャラですよね。
じゃあ、この人が勝手にゆるキャラ作ってグッズを自分で売ってればよかったんですよ。
むしろ観光客を増やす方にね。
そうそうそう。これはもう一部私がもらってもいいでしょうと。
ああ。
キャラクターはデザイン料ですと。
タレコミいただきました。のんちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、中央日報日本語版、大統領執務室、机を交換。
うん、
2月11日、政府公立箇所、同時の仕事についての合同質疑応答のセッション中、イーロン・マスク氏の4歳の息子、通称 X 君が、父親とトランプ氏と共に大統領執務室に現れた際、そわそわしたり、おしゃべりしたり、時にはうろうろしたりしていました。
うん、
X 君は鼻の中で指を動かし、その指を机の上で拭き取ったように見えました。
うん、
潔癖症で知られるトランプ氏は20日、自らの SNS の投稿で使用していたレゾリュートデスク、大統領執務室の机の一つを C&O デスクと一時的に入れ替えたと明らかにしました。トランプ氏は、この C&O デスクも非常に有名で、ジョージ・W・ブッシュ大統領らが使用していたもので、レゾリュートデスクの軽い仕上げ直しが行われている際に、一時的にホワイトハウスに設置されている、これは非常に重要な仕事だと書いていたということです。
いやー、なんかあれですね。
はい。
入れていいんだね、そのとこに。そもそも。
ああ。
民間人ですけど。
そうですね。 でも、過去にはそこで不倫してた人もいたしね。
ああ、そうかそうかそう。その机の上で。
ああ、そうですね。うん。その後入れ替えたかどうかは知りませんけども。
それゆえこれがお気に入りだったのにと。
ああ、そうですね。自らの行動を振り返るとそういうかもしれない。うん。
いや
そこでおしっこを振りまいていたかもしれないみたいな。
そうですね。
うん。うん、懐かしいスクープですよね。
いやなんで、ね、そんな。よくちょっと甘すぎやしませんかっていうね。
ああ、どうなんだろうね。うん、まあ、身内には甘いですよね。
大統領としてすごいですよね、そこがね。
ね。まあ、だってね、原則イエスマンしか周りにいないわけでね。
そうだね。
その AP 通信の記者を入れるよりも X 君入れる方が楽なんでしょうね。うん、
だったらもうちょっと派手にやってほしかったな、X 君は。
そうですよね。
うん、彫刻刀で掘るとかね。
うん、X って掘ってほしかったね。
そうだね。
うん、それやるとさすがにアメリカの国民的な感情がね。うん、歴代大統領も使ってきてるから。
いやー、そりゃやっぱり刻んでほしいな。
ああ、歴史に。
歴史にね。傷を負わせたい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、クーリエジャポン。アメリカの下水道、まるで動物園。
ん？
アメリカ、ニューヨークタイムズ紙によると、フロリダの都市部では、ワニを含む多種多様な生物が下水道を移動経路として利用していることが明らかになりました。
うん。
学術誌に掲載された最新の研究によると、フロリダ州ゲインズビルの都市部にある排水システムでは、ワニだけではなく、約35種類もの動物が確認されたということです。
うん。
都市部の排水システムが、どのように動物の移動ルートとして機能しているかを調査するため、排水管にモーションセンサー付きのカメラ39台を設置し、60日間にわたり観察を行いました。
うん。
その結果、3800回以上の動物の目撃情報が記録され、アライグマやオポッサムといった一般的な生物だけでなく、木登りガエルやアルマジロ、他に12種類の鳥類も確認されました。最も注目すべきは、ワニが50回記録されたことです。
うん。
ワニの多くは、他の池の間を移動するために排水管を利用していましたが、中には袋工事に進み込んで、魚を狩る姿も確認されたということです。他にもアライグマやコウモリ、シカ、ボブキャットなどの大型の動物も、入っていたと。
すごいね。
すごいよね。
シカ。
シカまで入る。てか、あれか。よく映画とかに出てくるあの枯れた川みたいなやつ。
外と繋がってるんですよね。マンホール以外がさ。
あ、そうですね。マンホールみたいな蓋があるやつじゃないってことですよね。
なんかだとするとそのなんかね、どうなんだろう。そのまま普通下水ってなんか処理施設につながってるのかなと思いきや、一部は、いやーそのまま川まで行っちゃってますよみたいなね。
だからその、排水システムがいろんなところを繋いでるんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
池とか湖とか川とか。
ああ、だから、ちょっとそういう意味ではなんか自然も半分入っちゃってんだね、多分ね。
そうだね。
でも普通入らないように柵とかさ、
うん、
じゃあ人間も入り放題だしね、なんでも入れちゃうもんね。
そうだね。なんだっけ、あの映画なんつったっけ？
うん？
ウィル・スミスが地球最後の一人になってゾンビと戦う映画。アイアムレジェンド。
はいはいはい。
あれに出てきた排水システムがそんな感じだったね。
なあ。
枯れた川から地続きに巨大な下水管みたいなのがいきなりニョロッと出てくる感じ。
ああ、わかるわかる。
うん、
巨大なんだよね、多分ね。
そうだね。
だから洞窟みたいなもんなんだよね、要はね。
だね。
動物にとっては。
そうすると、こういういろんな動物が入ったりする。まあ、規模の大小はあれ、そういうことでしょうね。
でも、おそらく捉えきれていないのが、あの、ミュータントタートルズだ。確実にいると思うけどね。
そうだね。最低でも4匹、亀が入っている 。
うん、うん、うん。
あと、ネズミね。うん、なぜか空手着を着てるネズミがいるはずだっていう。
そうだと思うよ、うん。
ちょくちょくピザがデリバリーされてるはずだからね。
やっぱ忍者ですからね。そんな、カメラには映らないでしょうけど。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、北海道ニュース UHB。神社で炊飯。
ん？
正当な理由なく神社の境内にある建物に侵入したとして男60歳が建造物侵入の現行犯で逮捕されました。 警察によると、2月20日午後11時30分頃、パトロール中の警察官が、普段は消えている電気がついている神社の境内にある建物を見つけ、境内を調べたところ、不審な足跡がありました。
うん。
その後、建物の中を調べたところ、男が米を炊いていたということです。男は警察の事情聴取に対し、家の電気が止められていて、ご飯を食べたくなって炊飯器と米を持参していたと説明。その場で逮捕されたということです。警察は詳しい経緯や余罪の有無を詳しく調べているということです。
まあ、神様に電気を借りに行ったってことですよね。
そうだね。
うん。
まあ、施しを受けたということにしておきたいですけどね。
まあ、なんか備えられているお米とかにね、手を出しちゃいけないから、あ、持ってきましたと。
ちゃんと持ってきているんですよ。米も炊飯器も持参。
そう。だからもう残るは電気という、こうエネルギーですから。
はい。
まあ神様も発電ぐらいできそうじゃないかってことなんでしょ？なんとなく。
だとすると神社には電気代がかからないですよね。
うん。
うん。神様発電で。
そう。
賄えるから。それはある意味、ソーラー発電なのではっていう気がするよね。お天道様ですよね。
そっちの方が良かったね。でも
ね、ねえ、うん。この神社が太陽光パネルいっぱい設置してたら面白かったね。
それはもういいでしょうと。
うん。
自然エネルギーなんですからと。
そう。
ねえ、施しを受けても。
これはもはや神の恵みであると言っても過言ではない。
お天道様のものですよと。
ですよ。ね、
うん、まあ、あとはもうあれだね、もうちょっとこう、だから、せめて、火を焚くとかさ、自炊っていうぐらいですから、まあ、その時にね、ごま炊きの炎を使っちゃったりしたら怒られるかもしれないけど。
いいじゃないですか、ついでにっていうね。
あ、そうだね、もう、終わりましたかつって、ごま炊きはと。あ、じゃあちょっと変わりますよ、って。
あ
ご利益もありそうだな、みたいな。
ああ、ふっくら炊けそうだし、みたいなね。
そう。そう。
うん。だ炊飯器じゃなくて、釜ですよね。
そう、
うん。
あのね、やっぱり、ちょっとそういう、そっちだったらまだ許されてはいないけどね、ちょっと、なんとなく、施し感はあるじゃない？吐き出し感もあるけど。
っていうか、もともと無駄にされるエネルギーを有効活用してるっていう点ではさ、
ね。
SDGs だしっていう。
ごま炊きのあの炎で回るタービンとかをね、開発してると。火力発電。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月22日、北国新聞。市職員がビンタ。石川県加賀市の職員が来庁した男性とトラブルになって相手をビンタし、和解金として10万円を支払う事態になったことが21日に分かりました。市によると、午後2時10分頃、税料金課の男性職員が町内で応対していた男性から顔に唾を吐きかけられて、反射的に左頬を平手打ちしたということです。市長は全員協議会でいかなる理由があろうと職員が手を挙げてはならず、心からお詫び申し上げると述べて、再発防止を徹底するとしたということです。
いやー、これは仕方がないでしょ、
うん、
反射的に出るよ ね、
とかプライドの問題ですもんね。
やっぱこれもね、やっぱり世界がプロレス化しているっていうかね。
あ
これ多分張り手しておいて、いや切れてないですって後で言うんでしょうけど、
場所の問題なんだね。
そうそうそう、
うん、その市役所かリングの上かって違いだけですっていう。
だ少なくとも場外乱闘で外に行くべきだったね、市役所。
ああ、そうだね。せっかく長机もパイプ椅子もあるしっていうことで、
う
ん。
そうそうそうそう。
うん。
いや、これはどう考えてもさ、ねえ。
ねえ。
来たやつだって相当ですからね。
ねえ、こっちだけ10万円支払わされるのはあんま納得いかないですよね。
いや、そうそうね。お、これは両方でしょ。
これは、吐いた方にも10万円で、喧嘩両成敗ですよ、
うん。侮辱罪というかさ。
ねえ、うん。なんだろうね、裁判的にはやっぱ、殴った方が罪は重いってことになるのかな、傷害？
いや、ツバだって、ちょっと賛成が強いツバだったらもう、ね。
ああ、エイリアン的な。
シュワーって。
ああ、床が溶けてるっていう感じで。
ってことにしちゃえばいいじゃないと。
ああ。そう。ね。まあ、3が現実的じゃないとしても、昨今のこの衛生観念を考えればですよ。どんなウイルスを持ってるかわからないじゃないかって、
ね。いや、そう、殺人ウイルス。ね。
ですよ。
ありえます。
うん、
じゃあね、これ、ツバにはツバだったら OK と思う？
ああ、ね、そうだね。うん。目には目を、ツバにはツバを。
ツバの掛け合い。
ペペペペっていうね。 お坊ちゃまくんみたいな。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月24日、読売新聞。女性巡査、柔道技で投げ倒される。
ん？
和歌山県警田辺署は23日、男66歳を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
男は容疑を否認しているということです。発表によると、男は午前9時40分頃、農水産物直売所で女性巡査20歳代の腕を掴んで投げ倒し、職務の執行を妨害した疑いです。
うん、
巡査は背中を打撲する怪我をしていると言い、署は傷害容疑でも調べています。
うん、
署の幹部によると、巡査は直売所近くをパトカーで警ら中、路上で男の車の交通違反を見つけ、停止を求めましたが、直売所に入りました。
うん、
巡査が職務質問した際に、柔道の技をかけられたとしています。
うん、
男は県警の元警察官だということです。
ここだけ見ちゃうとね、警察内の柔道対決みたいになってるけどね。
ね、
柔道大会みたいなね。
柔道場ですよね、ここ
は。
指導柔道って感じに見えますけど。
いや
ー。65ですから定年退職しても、まあ現役よりは強かったってことですよね。
まあね、一応そういう、元とはいえね。
元とはいえ、うん、その二十歳そこそこのひよっこには負けないわけですよね。
いやー、まあ結構な、あれ、ネチネチとした寝技だったら嫌ですけどね。
いやー、最悪ですよ、その場合はね。
関節技に行くってまず
は、ね。毛逆ために入るみたいな。
そう。さすが、老練な戦い方だな。
ああ。まあ、犯人を確保する上ではね。
そうだね。うん。派手な技いらないから。
寝技の方が重要かもしれないけども。
うん。
いきなり寝技はないからね。
そうか。
うん。まずは大外狩りとかそういうことでしょ。
そうね。うん。でも一応元警官とはいえね、やっぱり交通違反しちゃダメですよね。
まあ、まず最初にね。
うん。
まあ、多分、こう地元だったりして、迂闊だったんでしょう、きっと。でもね、止めるように求められてるんですから止まりましょうよ。
いいね。仮にも、警察の時にはそうしてたんでしょうから、あんたもと。
ですよね。だからまあ、柔道強いだけで、立派な警官ではなかった可能性があるよね。
まあ、そうだろうね。まあ、これはでもどうなんですかね。警察の不祥事が多いですけど、はい、OB もこうだとなると、
ああ。
ね、最近のとか言えないなっていうね。
ああ、歴史的にそうだなっていうね。
そういうことになっちゃいますからね。う
ん、まあまあ結構伝統ですよね、
うん。そうか。身内に甘いとか言いますから。
言う言うね。
ね、
う
ん、見えて捕まってないだけでいろいろあるかもしれないしね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月25日、長崎放送。体育館で全裸。長崎県内の大学に侵入して陰茎を露出した後して33歳の男が建造物侵入と公然わいせつの疑いで逮捕されました。警察によると男は午後4時頃に長崎県内の大学に正当な理由なく侵入し、体育館の出入り口に全裸で立ち、サークル活動をしていた学生に自分の陰茎を露出した疑いが持たれています。その後、逃走した男を学生が敷地内で見つけ、何をしているのか問いただすと、男はトイレを借りに来ただけなどと話し、再び逃走したということです。通報を受けた警察が逮捕しました。警察の調べに対し男は容疑を認めているということで、男の動機や余罪などについて詳しく調べているということです。
なるほど。体育館で全裸ってのはいいね。
体育館ね。
ち
ょうどサークル活動をしているところにっていうことですね。
私も全裸バレーボールをやりに来たところなんだけど、と。何か問題ですかと。私はサークル、こういうサークルやってるんです。ああ。とかね。
それ、サークルの部長が高橋がなりですよね。
うん、元、OB 連合になっちゃうけど、
ね。SOD ってことになっちゃいますよね。うん、ちょっと違うビジネスですもんね。
ああ、そうか、そうか。うん、まあ、ね、これはすごいね。
これ常連臭いけど、見つかってなかっただけなのかな。
でも、夜中とかでもないわけだし、これね。
午後4時ですから、活動中ですよ。
ねえ。どうなんでしょう、なんか。たまたま、今日は、普段はいないことは知ってたのかもしれないけどね。たまたまね、今日は。
どうなんだろうね。入り口の前ですから、もしかしたら、やべ、いるじゃんっていうことだったのかもしれないね。
ああ、そうか、そうか。
うん。その後逃げてるしね。
あ、そうか、逃げてると。
うん。
うん。
で、言い訳も堂々としてないじゃないですか。トイレ探しに来たみたいな。どこのドイツが裸になってからトイレ探すんだよって話じゃないですか。
あ、うん、言うなら風呂だよね、そしたら、ね。この館内の案内には別館にあるって言ってるから、別館に来たらいいって。 ていうね、そういう。
早くしないと冷えちゃうよっていうことでね。
だその場合は浴衣だよね。浴衣全裸なら許されますからね。
そうだね。頭に手拭いっていうスタイルで。
そう。
うん。下は履いてないけど。
で、ちょっと体育館、あ、これ体育館じゃないかと、お風呂かと思ったっていう
か。どういう小芝居だ。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月25日、南日本新聞。職員、勤務中にゲーム攻略。宮崎県海老野市は、勤務中に73時間にわたって業務用パソコンで家庭用テレビゲームの攻略法を研究していたとして、財産管理課の男性主任主事37歳を減給6ヶ月10分の1の懲戒処分にしました。
うん、
市によると、主事は2020年3月から24年の9月までの間、勤務中にゲーム関係のウェブサイトを閲覧するなどして攻略法をまとめていました。課内の共有フォルダーに保存していたのを同年10月、同僚が見つけて発覚していたということです。
いや、それはやっぱりね、ちゃんと課内でも共有しないとこういう、ね、素晴らしい発見があったのでと。
素晴らしいショートカットを発見しましたね。
ここの壁は押せるらしい。
ああ、なんで今まで気づかなかったんだって話ですけど、また20年から24年ですから、息の長い話ですよ。
コツコツコツコツ。
ねえ。一つのゲームじゃない可能性はあるけどね。
まあ、なんですかね。もしかしたらそういう攻略法とかを、もしかしたらね、動画配信してるとかあるかもしれないですね。
まあ、プライベートでやってればよかったんですけどね。市の職員の業務中にやってちゃダメですよね。
そうか。でも何ですか、うん、財産管理部みたいな。
はい。そんな感じの。
まあ、モノポリーだったらまだしも、ね、
モノポリーで億万長者になってもね、うん、現実に税金は入ってこないから。
シムシティだったら笑うんですけど、
ね。それは市長室でやってなきゃダメだよね。
そうか、そうか、そうか。
うん、
まあ、暇だったんでしょうね。
あんま仕事がなかったのかな？
うん。
宮崎県海老野市にはこれといった財産がないっていうことですよね。
うん。あんまり管理するのに時間かかんなそうですね。
ですよね。うん。まあ、かなり効率的に仕事をされていたのかもしれないしね。
そうか、そうか。
余った時間はゲーム攻略。
ああ。それちゃんとね。うん。それならまだしもってことですよね。
そうね。もしかすると共犯がいる可能性があるなっていう気がしてくるね。うん、
そうね。なんか、まあ、ちょっとでもあれですね。
うん。
なんかあれね、その中に共有フォルダに入れちゃうあたりもなんかあれですよね。
うん。
そんなにだから悪気はない感じもするしね。
ああ、そうだね。
うん。
まあ、どういう名前で隠してたのか隠してなかったのかはわかんないけどね。
あ、そうか、そうか、そうか。真面目っぽい名前なの、ファイルなのにと。
そうそうそう。
財産目録とか書いてあるの、うん、これは、あれじゃないかと。レアアイテム目録じゃないか、みたいな、
ね。ああ。宝箱の一覧じゃないかっていうことですよね。
出現可能性とかなんだこれは。
ドロップ率とか書いてあるけど。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、朝鮮日報日本語版。中国、トイレ利用時間制限。
ん？
中国のある会社が社員のトイレ利用時間を厳しく制限し、これを守らない場合は罰金を科すとしたことから批判を浴びました。
うん、
中国共産党機関紙人民日報系環球時報の英字版グローバルタイムズが報道しました、
うん、
報道によると中国広東省にある機械製作会社では社員がトイレを利用できるのは1日6回だけという指針を打ち出したということです、
うん、
その上トイレの利用時間も午前8時以前10時半から40分まで昼12時から1時30分まで午後3時30分から40分まで5時半から6時まで、9時以降と決めていました。
お
ー。それ以外の時間は、商用が我慢できない場合のみ、2分間以内に限りトイレに行けるということです。規定に違反すると、給与から100元、約2000円が引かれ、健康上の理由で決められた時間外のトイレ利用が必要な社員は、人事部の承認を受けるように定めていました。会社側は、こうした措置は業務効率を高めるためのものだ。古代中国の医学書、皇帝大慶に基づき、社員の健康のために、 という目的もあるなどと説明していました。しかしインターネット上ではこの指針は厳しすぎるとして労働法違反の可能性が取り沙汰されています、
うん、
騒ぎが広がるや関連当局は13日この会社を訪問調査し内部管理に問題があるとして摘発したことを発表。会社の担当者が当局に呼び出された後会社ではトイレの利用規則を撤回したということです。
なるほどね。
古代の医学書にも書いてあると。
体にいい排便スタイルみたいな。
なあ。
スケジュールが。
そうだね。現存する中国最古の医学書と呼ばれているらしいですね。
最古のやつを使っちゃダメだよね。最新の研究結果の方が良かったんじゃないの？
ああ、そうだね。うん。最近の研究によると、この時間にすると効率がいいらしいみたいな話だったらいいんですけどね。
ちょっと最古のやつはね、事情が違うと思うんだよね。
そうだね。うん、
そうか。まあ、いや、なんかね、その、回数だったらまだそういうは、なんて、サボってるやつが多いからとかさ。
あ、なるほどね。タバコ休憩みたいな。
あ、そうそうそう。ただ、行く時間帯が決まってるってことは、集中して混むよね、そこね。
あ、そうだね。だからまあ、トイレは、たくさん用意した上で制限するんだったら、まだ理屈はあるね。
でも、だからその時間は、要は、みんなで休み時間みたいなことなんだ。
ああ、そうね。だからその集中する時間としない時間を区別するっていうのは悪くはないアイディアだと思うよ。
だから、あれだよね。学校の授業みたいなもんだよね。授業時間と休み時間みたいな。
そうそうそう。でも授業時間中でもまあ先生トイレって言うじゃないですかっていう話だね。
まあね。
うん。それぐらいは許そうよと。
なるほど。まあ。それで効率が上がるならね、いいんですけどね。
そうね。だから午前中、10時30分から40分の間にしか行けない。
そこが短い気がするけどな。
8時を過ぎちゃうとその時間まで待たなきゃいけないわけですからね。2時間半はいけない。
それは長いよね。
結構長いですよね。朝ごはん食べた後したくなるじゃんみたいな時間帯ですよね。
いやー、頻尿な人はどうするんだろうね、本当に。もう
健康上の理由を人事課に提出っていう。
提出。
うん。
それはしょうがないか。
そうですね。
提出しないと。
そうするとみんなが頻尿っていう診断書を提出することになりますよね。うん。
ねえ、医学的に頻尿かどうかはわからんけど、この会社の基準に照らしたら頻尿ですからね。
ああ、そうだね。排尿のタイミング合わない人最悪ですよね。
ああ、それはもう、あれだ、シフト変えてくれってこと。
言うしかないよね。うん、
いやー、これね、ちょっとやっぱり、なかなかやりすぎだとは思いますけど。
でもそれぐらいの効率化を求めるぐらい、今勢いがあるんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
うん。
で、これあれだね、イーロン・マスクも、連邦政府で、導入するかもしれませんね、これね。
同時の一環として。うん。職員には、尿管カテーテルの導入を義務付けるっていう話に。うん、
うん。それをね、IoT で繋ぎますから、ね。
いつ排尿してるか分かります。
そうそうそう。
タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、トースポ。
お
中国、出産の痛み体験がトレンド。
お
中国で近年、出産の痛みを体験することがトレンドになっています。香港メディアによると、河南省の女性とその母親、姉は、婚約者の男性に対し、結婚した後に妻を大切にするため、出産の痛みを経験しなければならないと信じていました。
うん、
男性は最初抵抗しましたが、母親の態度が固くなだったので、最終的に同意したということです。出産の痛み体験は、婚約した女性の姉が運営する産後母子ケア施設で行われ、分娩体験機を使うもので、全行程は約180分続きました。女性は最初の90分間、痛みレベルを段階的に上げながら手動で手術を行い、最後の90分間は痛みが最高レベルになる12だったということです。
うん、
男性はレベル8で叫び、暴れ始め、レベル10で罵り始め、その後泣き始めました。最高のレベル12に達した後も男性は激しい呼吸を続け、体験が終わる頃には彼は汗だくで疲れ果て、お腹が板のように硬くなっていたということです。帰宅後、腸内のものを全部吐き出したかのように一晩中嘔吐していました。翌日の昼にも腹痛は続いていました。症状が悪化したため、一週間後病院で治療を受けたところ、男性は小腸の一部が壊死し、切除することになったということです。男性の母親が何が起こったのかを知り、激怒したため婚約は破棄されたということです。今後、女性とその家族を訴えるということです。極端すぎだよ。
まあ、それは破棄するよね。
それはもう結婚できないですよ。 こんなサディスティックな家族とはやってられないですよね。
すごいですね。これしかも経営するっていうのがまたね。
ね、婚約者の姉が経営しているサロン的なやつですよ。
これすごいサロンですね。
使われた感があるよね。
いやー、すごいね。省庁の話するほど。
それ、どういう痛みだって話ですよね。
これは何なんですかね。なんか、電気ショックとかなのかな。
ね、ほら、よくさ、妊婦さんの厳しさを知りましょうみたいな体験で、重いバッグをお腹に乗っけるみたいなのあるじゃないですか。それはまだわかるんですけど、分娩体験期ってのは初めて聞きました
ね。痛みレベルだから、やっぱりそれは電気なり、なんかこう、直接的に痛み神経にやってんじゃん。
あ、そうかもしれないね。ちょっと今ググったところ、やっぱり低周波治療器みたいなやつっぽいですね。
それは、電気椅子と何が違うんでしょうかとか。いやー、難しいね。
まあほら、やっぱりさ、その体験することができない種類の痛みだからね。
なるほど。
なんか共感しにくいみたいなところはやっぱりどうしてもあるじゃないですか。
なるほど。
想像力が及ばないところもある。
うんうんうん、
だから体験してみましょうみたいな発想なんだとは思いますけど。
なるほどね。
小腸が壊死するレベルってなんだよって話ですよね。
まあ膀胱ですよね、これはね。膀胱剤になっちゃうから。
その医療機器としての認可とかがない分野じゃないですか。
まあね、そうでしょうね、これは。ね、
ましてや、そんな規制が中国にあるともなかなか考えにくいっていう。
ねえ。いやー、まあ、なんでしょうか。なんかね、逆に言うと、これに対する、いや、同意があってもね、いいとか悪いとかいろいろあると思うんで。
あ、そうですよね、うん。少なくともやってもいいよっていう男性側からの同意は最低限必要ですよ。
ねえ、だけど、場合によってはその、とかやめてくださいって言ったらやめない場合は暴行罪になっちゃうかもしれない、
ね。ああ、そうだね。
うん。
うん。もう限界だ、耐えられないっていう時にやめてもらうのは権利のような気がするね。
なので、これは、ちょっと、ねえ、このクリニックが。ああ。繁盛するのかっていうと、ちょっとこれはどうなのかなと。
そうだね。今回の件で暗礁に乗り上げたよね。だって、手術しなきゃいけないレベルだからね。
そうね。
うん。少なくともレベル12はもう使えないね。
このレベル分けが怪しい気もするし、なんとなくね。なんとなくですけど。
そうね。ちょっとググったところ、レベルは10段階とか書いてあるんで、12ってのは何かなっていう、
ね。なるほどね。
うん。その、だんだんこう出産って痛みが強くなってくるじゃないですか。
はい、そう言われてますね。
その最大が12なんでしょうけど、まあ、12進数ってのもあれだよね、時計みたいなもんで、
そうか。
キリがいいのかな。
えとに置き換えますみたいな。
ああ。
なんとなく。
立つレベルの痛さですっていう。
そうそう。なんか随分でもあれですよね。その、
はい、
なんとなくバラ、深夜バラエティっぽいですよね。愛を確かめよう的な。
そう、耐えられたなっていうね。
うん。
うん。でもトレンドになってるんだってよ、中国で。
トレンドになってんの、本当に。
みんながやるのが流行ってる。
そうなんだ。うん、あれなのかな、やっぱり。
はい。
一人っ子政策が長かったから。
あ、なるほど。
結婚するのはすごく大変なことだと。
なるほど。じゃあ男は積極的にこれ受けに行くっていう感じで。うん。俺は銃いけたぜっていうね。
あー、だから昔のその強さアピールに近いんだ。
あー、でもどうなんだろう。それは多分この体験の趣旨とは離れてるよね。
そうだね。
それを自慢するような男とは結婚したくないだろうっていう。
なんかあれですね。これだから、ちょっとそういう意味では、感覚的にはね、男がこう、頼み込んでいる感じがするもんね。結婚をね。
あー、そうだね。
うん。そうですよね。
分娩体験期も受けますからと。
そうだね。そういうことですよね。うんうん、だいぶ比率が違うのかな、やっぱり。
ああ、男女比が。
有効求人倍率みたいなもん。売り手市場みたいな。
タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月27日、ペンオンライン。養殖場からサーモンが逃亡。
うん、
ノルウェーで2万7000匹の養殖サーモンが養殖場から逃げ出す騒動が発生しました。養殖を手掛けるモーイー社は逃げたサーモンを捕獲した漁師に1匹あたり約7700円の懸賞金を支払うと発表し、大規模な回収作戦を開始しました。 今回の脱走では、荒天によって養殖の網が損傷し、施設内の約10万5000匹のサーモンのうち4分の1が海へと流出したということです。しかも逃げ出したサーモンは平均 5.5 キロのビッグサイズでした。
なるほど。
漁業総局のスポークスマンは、通常養殖場の周囲500メートル以内でのみ捕獲の作業を行います。しかし今回の規模を考慮し、モウイー社にはより広範囲での回収作業を指示したと語っています。なぜこれほど大掛かりな捕獲作戦が必要なのか。環境保護団体によると、今回の大量脱走は、野生のサケに深刻な影響を及ぼす可能性があるからだということです。養殖のサーモンと野生のサーモンが交配すると、自然環境で生き抜く能力の低い個体が増えて、野生種の遺伝的多様性が失われてしまいます。また、養殖サーモンは、寄生虫であるウミシラミの温床になり、これが野生サーモンに広がると生存率が大幅に低下します。そして、体が大きく繁殖力も強い養殖サーモンが、野生サーモンを押しのけて産卵場を独占してしまう恐れもあるということです。ノルウェーでは昨年野生サーモンの個体数が過去最低を記録。その影響で33の河川が漁獲禁止になり、今年はさらに42の河川と3つのフィヨルドで漁の禁止が提案されているということです。
なるほどね。
結構深刻みたいですね。
まあ、だから養殖してるっちゃそうなもんね。
あ、そうね。ノルウェーサーモンスーパーで見ない日はないですけど
ね、養殖ですとほとんど。
まあ自然よりも多い数を養殖してるみたいなもんだってことですよね、これは。
そうか。
だからある種理想的ではある。つまりその自然を全く傷つけずに人も美味しい思いができると。いう環境になってたんだけど、逃げ出すとそれはそれですごい大変だってこと、
ね。まあ本当にいなくなっちゃう可能性があるからね。
そうなんです。
絶滅しちゃうと。
これが野生のやつと交配しちゃうとより減っちゃうかもしれない。なので1匹捕まえると7,700円。
それね、見たらもうでかいからわかるってことなのかな。
あ、そうかもしれないね。野生のサーモンとはちょっと違うんじゃないですか。
ああ、だってじゃないとさすがにね。払えないもんね、そんなのね。
あ、そうだね。まあ DNA とか調べればわかるんでしょ
う。ああ、これはうちのだと。
あ、そうですね。
首輪がついてあります。
玉って書いてあるだろ、みたいな。
豆な養殖場だなっていうね。
ああ。そう、まあ、コスト面でさ、例えばその、なんとかチップを埋め込んだりするのは割に合わないんだとは思うよ。だけど、例えば、体に害のないインクとかをちょっと皮膚に埋め込むとかさ。そういうぐらいはやってもいいのかもしれないね。
そうやってんのかな。
じゃないと、いや、これ養殖だと思うんですけどって言って、野生のやつ持ってくるやつがいるかもしれないじゃん。
いや、あれなんじゃない、実は施設長が呼んだら来るみたいな、そういう。え、もう手名付けてますからって。
そうだね。牧場とかでもオーナーが来るとみんな牛が寄ってくるみたいなのあるもんね。
じゃあ、施設長をさ、選手につけて回ればいいんじゃねえのかって気がしてくる、ね。
そうだね。網の中に放り込んときゃいいじゃんって話になるもんね。
そう。
何
ですか。口笛っていうか手笛で来るみたいなね。ピーってやると。
そこまで手なずけられてたらすごいね。
だったら逃げないだろうって。
ああ、そうか。ここ逃げなくても餌もらえる、要するに施設長に懐いてるんだったら逃げる必要はないわけですもんね。
ねえ、まあまあ、ちょっとどんだけ野生と違うのかわかんないけど。
そうね。
ねえ。まあ、7000円って高いよね、一匹。
と、取ったらまた売るのかな？
いや、戻すから養殖場に戻して別に売れるんじゃないの？ちょっと。
売れるのか
な？品質はわかんない。ちょっと落ちてんのかもしれないけどね。
なんだ、でも、なんかノルウェーのサーモンはさ、寄生虫がいないから生で食えるみたいなとこあるじゃないですか。
だとすると。
そうすると、一回自然に放たれちゃうとダメっぽいよね。
ダメか。でも、逆にさ、天然物と言えるんじゃない？そしたら。
ああ、半養殖っていう。
高く売ってるっていう、
それ結構問題になってるらしいよ。その養殖物が逃げ出したのが天然物の網にかかっちゃうみたいな。
これわざとじゃないの？わざと。
ああ。
穴開けといたんじゃないの？
そっちの方が高く売れる。
そう。自作自演の。
7700円を乗っけてもまだ売れるっていう、
ね。まだ売れると。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。2月25日。兵庫県、午後3時40分頃、路上で小学生に対し、年配男性が後ろから近づき、帽子は前向きに被れと声をかけて頭を叩いてきたということです。
まあ、それ事情が見えたね、今のでね、完全に。
どういうことですか？
そりゃまあ後ろ向きに被ってる子はいるよね。
いますよね。
小学生だ
もんね。野球帽後ろ前みたいな。
うん、確かにそれは、甲子園とかではダメですからね。
ああ、そうなのか。確かに野球場ピッチの上で後ろ前っていう人はいないよね。
あれはね、規定違反だっていうのを、なんかで読みましたから。
あ、スポーツマンシップに乗っ取らないんですか？あれ。
そう。いや、絶対あんなのツバの大きさとかいろいろ、もう、こと細かく書いてあるでしょ、多分。
ああ。ああいう。なるほどね。
こうやれんのやつには。
確かにこれは兵庫県の事件だしね。うん。
それちょっとダメだと。そんな後ろ向きはダメだってことなんでしょうね。
野球棒に厳しい OB っていう。
そう。
うん。そうね。甲子園球児に敬意がないっていう
ことで。そうね。そうそうそう。
あと紫外線対策がなってないっていう。うん。唾がなかったら意味ないなってことですよね。
科学的根拠に基づいて怒ってるならまだしも。
3月5日、福島県、午後3時頃。文面そのまま呼びますよ。
はい。
横断歩道前で止まって、児童を渡らせた。すると、渡った児童がお辞儀をした。車が止まるのは当然だけど、お辞儀されるとなんか嬉しい。A6 の今日、誕生日の石田三成曰く、第一、第万、大吉。一人がみんなのために、みんなが一人のために、止まるという行為一つで安全が守られ、みんなが幸せに。ということです。
え？何ですか、これ。
安心安全メールかと思ったら、個人的な体験談ですよね。
そういうのもいいの？送って。
多分、こういうのを送ることで、みんなの交通安全意識を高めよう。
フィクションじゃないの？じゃあ、だとすると。
あ。
警察による。
福島県警が捏造してるけども。
だって、こう、一般の人送れないでしょ、このメーリングリストみたいな。
送れませんよ。署から発送してますよ。
あ、署にそういうのが来たってことね。
あ、どうなんだろう。これ、車を止めたら子供が渡ったって書いてあるけど、この車がパトカーじゃないとは書いてないからね。
ああ。
うん。その場合はおまわりさんの体験ですよね。
あ、なるほどね。
うん。しかも、県名が One for All, All for One って書いてある。
いやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや、そんな。継承される個性みたいなこと言っちゃってる。大丈夫なんですか、そんな、
ね。ああ、警察のスキルが継承されるってことですよね。
うん、俺、すごいな。なんか、ほのぼの、なんか、AM ラジオね、投稿みたいなのが今気がしてきましたけど、大丈夫なのかな。コミュニティ FM への投稿じゃないの、これ。
ねえ。しかも、その、実際の体験をもとに、そういえば、石田三成は、第一、大満、大吉なんて言葉を残していたなっていうことまで思い出しているっていう。うん。全く知らない言葉ですけどね。
これ、聞いたことないんだけど、これ関係あるのかな？こう今の行為にっていう、
ね。あ、いや、これは、この言葉自体は本当にあるらしいんですよね。
ああ。
一人が万民のために、万民は一人のために尽くせば、天下の人々は幸福になれるっていう意味だ。
ああ、それ、だいぶ大きいとこ行きましたね。ね、
だから、ワンフォーオール、オールフォーワンなんだと。
そこを、やっとそこで繋がりましたが、どちらかというと。
そう。
ああ。
だから、横断歩道で止まるのも大事だし。
うん。
で、止まってくれたことに感謝する気持ちも大事だ。
ああ、うん。でも、確か止まるのは交通規則ですよね。
道交法ですよね。
道交法に則って止まっているから別に感謝とかいらないよね、それに対して、ね。
一時停止ですよね、っていうことで。
赤信号で止まってる車に感謝しないでしょ、誰も、
ね。信号のない横断歩道だったかもしれないじゃないですか。
いや、なんかちょっとこのいい方向に持っていこうというこの意思がね。
このメールが配信されてみんながほっこりしたところで交通マナーが向上するっていう。
なるほど。
うん、
じゃあ、よかったと思いますけど。
もしかすると、そういうのを所長が好きなのかもし
ん
ないね。
なんか今日のさ、いい話とか集めてそうじゃん。暇だから。
ああ。校長先生が朝礼で話す本のネタ帳みたいなね。
そう。
うん、
警察版。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんかアメリカの下水道にいろんな動物が住んでいるという。
あ、いましたね。はい。
これ、中国だったらもっとだろうなーって思いましたけどね。ハクビシンもいるだろうし。
ああ。そうね。最悪パンダがいますよね。うん。
下水道パンダね。
あんま白黒っぽくないっていうね。独自の進化を遂げている感じで。
いやー、ちょっととね、ちょっと武漢のあたりの下水道が気になってしょうがないんだけど、
ね。ああ、そうですね。コウモリあんまりいないといいなと思いますけど。でも都市伝説だと思ったら本当にワニいるんだなっていうね。
いるね。
うん。
ヘビもいるでしょう、だから。
いますいます。多分土の子もいてもおかしくない。
いや、だからなんかこう、ね、もうそろそろやっぱりテレ東もね、池の水ばっか抜いてないで、やっぱ下水道にチャレンジですよね、次は。探索してみたをね、
う
ん。
そうですね。まず外来種としてカッパを見つけてほしいですよね。
もう駆除するから、それ
で。いてはいけないものですっていうことで。
いやー、まあ、多分、犯罪の匂いがちょっとするでしょうね。
そうです
ね。下水道はね、
うん。なぜか金が見つかったりとかね。
見つけちゃいけないもの見つかるよ、絶対。
ねえ、そこは放送できないですよね。うん。開かずの金庫とかいっぱいありそうだもんね。
そうだね。だから、あれだってほら、なんか金庫開けるやつもあるよね。
あ、ありましたね。
テレ東だかどうか。
所さんがいただきますよ。
だ一緒に連れてけばいいですよ。
下水管の中で。
うん。で、住んじゃってる人もいるでしょうから。
ああ、そうね。ドン付きあたりでね。
うん。そうするとやっぱり家も褒めなきゃいけないしと。
ああ。こんなところにポツンとっていうことでね。
そう。ねえ。だからちょっといろんな番組総出でこうね、できますから。
ですよね。まあ司会は所さんだなって気はしますけど。
いいじゃないなんかルーレット回してどこの下水に行くか決めるみたいなね。第一地底人発見みたいな感じになっちゃうんですけど。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。